これらのテクニックを無意識に使いこなす。これらのコピーライティングのテクニックは、こうして教科書のように覚えて、それに当てはめてテンプレートのように使ってもいいのですが、そうして書かれた文章はすぐわかります。なんとなくうさんくさいなと感じる文章は、大抵がこのようにコピーライティングの教科書の内容にそのまま沿っています。こうした文章は没個性で読んでいても迫ってくるものが何もないのです。なのでコピーライティングの教科書的には間違っていないのになぜか売れない文章となってしまうんですね。これはコピーライティングを教えますと言っている塾で極めて多いパターンです。一応テクニックは教えているし、教わっている人もそのように書いているけど、それで大した成果は出ていないというものですね。そもそも商品が良くなければ誰も買わない。例えば私が今空っぽのペットボトルを売るとしましょう。これをどんなコピーライティングのセンスを駆使して売ろうとしても絶対に売れないですよね。一応売ることはできますが、それには何かしらの特典をつける必要があります。例えば、このペットボトルを買ってくれた1名様には20万円相当のコンサルを無料でしますというようなものです。ちなみに実際にはもっと上手いフレーズを考えますが、そうすれば確かに空っぽのペットボトルでも売ることは可能です。ただ、これは特典という中身が一応ついているわけですよね。このように商品か特典のどちらかが優れていなければ、いくらコピーライティングで勝負しようと思ってもできないのです。コピーライティングはあくまでその商品を数割増しに見せることができるというものであり、最初からゼロだったらそれにいくら数字をかけてもゼロなのです。逆に最初の数字が大きかったらそれに掛け算をすることで無限に数字が大きくなっていくわけですね。iPhone や iPad などがバカ売れするのは、元々の商品がいいことに加えて、最強のコピーライターたちがいいコピーライティングを考えるからなのです。元の数が大きい上に、かける数まで大きいからというわけですね。次に続きます。